それでは始めていきたいと思います。今回が、年内で最後の収録になりますので、よろしくお願いします。いや、もう本当に気づいたら29日ということで、もう年が終わるじゃんってことで、謎の焦りをね、覚えております。いや、いや、なんかいろいろ大掃除とかやりたいこといっぱいあるんですけど、なんかすごい今日朝からやってたんですけど、全然何も進捗ないっていうか 多分リビングに関係する掃除ができてないんで、あんまりね、でかい見た目がガラッと変わるところをまだやってないから実感ないのかなと思いたいんですが、この、ね、収録終わった後、また掃除とかしたいと思います。なんか疲れちゃってね。よろしくお願いします。最後の収録は何話したいかっていうと、アンパンマンの話をしたくてですね。そう、アンパンマン。いや、クリスマスの時に、なんかアンパンマンが見たいなと思いまして、結構アンパンマンってクリスマス大事にしてて、いつも30分ぐらいのアニメですけど、クリスマス回は結構毎回1時間ぐらいやって、結構がっつりした話を展開してたことが多かったなぁと思って、ね、久しぶりにクリスマス回見たいなぁって、まあ思っただけなんですけど、それでちょっとね、アンパンマンのことを思い出してたんですけど、結構、そう、アンパンマンで思ったのが、第三者の敵が怖いなと思って、普段のアンパンマンの敵ってバイキンマンなんですけど、まあそれってなんか、なんていうの、お約束っていうか、もはや、なんか悪いっていうかは、もうね、イチャコラしてるようなもんだと思うんですよね、アンパンマンとバイキンマンに関しては。けど、その二人のやりとりの他に、その第三者の悪いやつが出た時って、そいつ結構、トラウマレベルで怖いやつが出てくるなって思ったんですよね。ちょっともうどんなのかは覚えてないんですけど、例えばなんか砂のなんかラッパを吹くやつがいたと思うんですけど、あれも怖かった気がする。なんかラッパを吹くといろいろなんか大変なことが起こってましたよね。どうなったかな、砂になっちゃうんだっけな、そんな怖くないか。 なんかそうで、アンパンチしても砂だから効かないみたいな感じで、最後あれどうやって倒したんだろうな。なんか濡らすと固まるから、そこをうまく使ってやっつけてたような気がしますね。あとは雪の女王とか、確かね、雪の女王かな、黒バラ女王かな、忘れたけど、クリスマス会で結構シリアスな回があった気がするんですよね。こう街の方にまでその雪の女王だかなんだかが来ちゃって、もうめちゃくちゃ大変なことになって、なんとか倒して、なんかクリスマスが来たみたいな話があったなぁと昔記憶してるんですが、そう、確かね、黒バラ女王がめちゃくちゃ怖かった気がする。そう、だからなんかそのバイキンマンとアンパンマンがキャッキャやってる間に他ガチなやつがドンってくるとかなり一気に話が真顔になるっていうか ちゃんとやんなきゃダメぞ、だぞみたいな空気になるなっていうのをちょっとね、思い出してたんですよね。で、さっきネットでアンパンマンでその他に悪いやつって何がいいのかなと思ったら、なんか結構悪いやつもランクがあって、その砂のやつとか雪の女王かなとかは自分のテリトリーに来たらなんか襲うみたいな。街まで来ない？あ、じゃあ、街まで来たな、黒バラ女王かな？みたいなレベルのやつがいて、で、本当にガチなやつは名前に魔王がつくんですよね。なんだっけな、闇の魔王とか、なんとか大魔王とか、ちょっと風、なんか、アンパンマン悪いやつみたいなことを調べてみた記事で、そのカテゴリーがあって、封印が必要なキャラクターとかそういうカテゴリーがあって、ねえ、だから悪いやつにも、ガチ度が アンパンマンの中でもあるんだなと思ったんですよね。闇の女王とかなんかあったけど、聞いたことあったけど、この見た目あんまり覚えてなかったな。見た目はなんか可愛らしい感じだったけど、闇の女王。やばいらしいですけどね。黒バラ女王もね、何したか忘れたけど、結構ほんと怖かった気がするな。一番怖かった気がする。砂も妙にトラウマなんだよな。覚えてるのってそれぐらいなんですけど。まあまあ、そんな話をね、ちょっとふと思い出してたんですよね。アンパンマンね。まあいいや。ね、そんな感じで。で、あと年末の話で、スーパーの年末のもう買い物バトルの話ですよ。もう今日もちょっと帰りにちらっとだけちょっと見てきたんですけど、もうやばい。お正月価格になってやばかったです。もうね、かまぼこが800円でもう苦しそうになっちゃった。いやー、怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。もう高すぎて買えない。おせちはあんまりね、食べないんですけど、その一部一部だけ、栗きんとんとか、黒豆とか、だけはつまみたいなと思ってるんですよね。だからそれだけは買おうかなと思うんですけど、いや、高いんで、あんまりね、全部食べたいものは買えないなって思って。去年の正月は、角煮と、伊達巻きを自分、あと栗きんとんか。角煮と伊達巻きと栗きんとんを自分で作ってましたね。作ってたんですけど、伊達巻きがオーブンでできるっていうんで、焼いたんですけど、ちょっとほったらかしちゃって焦げちゃって、伊達巻き手作りしようとしたら砂糖めちゃくちゃ使うんですよね。だから焦げやすいんですけど、もうすっかりそのこと忘れて、そのぴったし時間が鳴るまでほっといちゃったんですよね、様子見ないで。そしたらまあ真っ黒になっちゃったのがいっぱいできちゃって。 だからね、もう今年は伊達巻きは買う。1本1000円ぐらいするけど、もう伊達巻きは買う。結構その甘い系作るとき砂糖の量にビビってちょっと罪悪感を覚えるんで、もう栗きんとんとか、さと、伊達巻きとかは、できてるものを食べた方がいいですね。作るとあんなに砂糖入ってんのかって思っちゃうから。栗きんとんはね、手作りそこそこうまくいったんですけど、作って初めて実感したのが、その栗きんとんのその黄色いところって主に芋だったんだなって思って、いや、分かってたんですけど、改めて作ると、芋がメインだなって、ほんと栗はその添えるだけみたいな。っていうのを作ってね、実感したんですよ。そっかって。キントンって言うもんね。キントキとかだよっていうことだもんね。でも栗キントンを作った時は結構うまくいったかな。でもちょっと水分が多かったかな。ちょっとね、水分抜けきれなくてちょっと水っぽかった気がする。美味しかったですけどね。もう、でももう大変だったから、それも今年は買おうかな。 そうだ。ちょっとね、お正月時間があったんで、いろいろ実際作ってみたんですけど、面白かったですね。今年は角煮だけかな。なんかツイッターですごいお手軽な炊飯器レシピあったんで、それでやろう。前は、角煮は、なんかめちゃくちゃ煮込んでたんですけど、なんか2時間3時間もずっと煮込んでた気がしてる。でもね、もう今年は、もうそれもめんどくさいから。炊飯器だけにしよう。何もやんな、作んないの。そしたら正月。ということでね、そんな思い出があるんですけど、まあそんな感じで、スーパーで売ってるものはもうめちゃくちゃ高いってことで、去年の年末は、あらかじめなんか買うものとか、買う時期とかを計画してたんですよ。で、その伊達巻き系とか、そういうお正月系とかじゃなくて、日常買いのもの、お肉とか、野菜とかか、 まあ肉がメインですかね。肉も高くなるかなと思って、去年の年末は肉をあらかじめたくさん買って冷凍してたんですよね。使ってるスーパー2つあって、1個がイオンで、もう1個が地元感のあるスーパーなんですけど、そこのスーパーの方でお肉は買ってるんですよね。そう。で、そのスーパーが、31日終わった後、三が日お休みなので、その3日間お肉は買えないんですよ。で、イオンで買うのもいいんですけど、多分高いかなと思って、そしたら、普段の日のうちに買っといて、お正月にそれ消費しようと思って、多分ね、26とか、もっと前かな、クリスマスかな、の時に、スーパーでめちゃくちゃ肉買って冷凍してたんですよね。これで賢い買い物したなって思ってたんですけど、これが大失敗して、当日、大晦日31日のそのお肉買ってるスーパーに行ったら、もうお肉がね、いつも通りの値段で売ってたんですよね。で、なんなら、三が日お休みだから、大晦日のうちに、もう生鮮食品は全部売り切っちゃうんですよね。そう。だから、31日に普段のお肉が普段通りの値段で売ってる上に、古くないのに値引きがされてて、もうその時に買った方がお得だったんですよね。で、冷凍庫にはやたらね、1週間前に買った肉は冷凍されてて、めっちゃ失敗したと思ったんですよね。だから今年は、まあ、伊達巻きは普通にイオンで買って、お肉も、もう31日に買おうかなって、夕方頃行ってね、って思ってます。まあ、よくよく考えたらね、別に三が日お店が閉まってようがね、ご飯なんて何ともなるんだから、そんな1週間とか1ヶ月何も買えなくなるわけじゃなかったんだから、そんなね、買いだめする必要はなかったなって今思うとね、思います。なんか年末っていうか、その、この年の瀬って、なんかたくさん買っとかないと不安になっちゃうのって自分ですだけですかね。やたら洗剤とか、まあ食べ物とかを買いだめしちゃうんですよね。別にね、まあ元旦閉まるところはたくさんありましたけど、コンビニは普通にやってるし、スーパーもそんなめちゃくちゃ閉まるわけじゃないから、そんな、その、ね、大晦日までにたくさん備蓄を買っとかなきゃいけないわけではないのに、なんかね、焦って買い込んじゃうところがあるんですよね。で、結局高くなっちゃって。今年はね、いつも通りドンと構えてね、お買い物をしたいと思います。ただ、角煮は作りたいんで、豚のブロックは明日のうちに買っとこうかな。31日にね、値引きがあるか買いに行って、なかったら嫌だし、そこだけやっとけばいいかな。今年はね、賢く 普段通りやりたいと思います。そんなね、年末でございます。はい。年末か、本当に今年終わりますね。やっぱりクリスマスが終わってからのこのスピード感がすごすぎる。ツリーも昨日やっと片付けたぐらいで、もう全然クリスマスが抜け切ってないうちにもう今年が終わろうとしてる。やっぱりね、詰め込みすぎですよ、12月って。もう、めちゃくちゃもう濃い1ヶ月なのに、年明けて1月、2月になったら、ねえ、何もなさすぎて、逆になんか燃え尽き症候群みたいな。その12月の濃さを、塩分を、もうちょっと年明けにね、配分してほしいなと思うんですけど、まあ、1月、2月はね、ゆっくりする時間ってことですかね、寒いし。ねえ。年末っていうか、大晦日のカウントダウンになると、ツイッターがもうみんな、なんか、地球最後の日みたいに、ありがとう、ありがとう、またね、お世話になりましたって、なんか、ね、ほんと地球滅亡最後の日みたいに、もうガーって言葉を言い残すのを見るのが好きです。なんかやっぱり、 めっちゃテンション上がりますよね。ワクチンめっちゃわかります。もう僕もなんだかんだ書いてるし、年明けてからも書いてるし。ねえ。でまったりしちゃう。この後ね、いろいろ掃除しなきゃ。はい、じゃあグダグダしちゃうので、ね、今年のね、ラジオ終わりにしたいと思います。今年は、いつからだっけな、秋ぐらい、夏ぐらいかな、忘れちゃいましたけど、ラジオを始めて、もう11回目みたいです、今回。ね、ここまで続けられたのも、聞いてくださる方とかね、感想言ってくださる方がいればこそだと思います。年明けでもね、また細々とね、このラジオ会やっていきたいと思いますので、どうぞ来年もよろしくお願いいたします。今年は大変お世話になりましたので、どうか良いお年をお過ごしください。それでまた来年元気にお会いしましょう。はい。はい、じゃあ終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。